京都市社会を生きるには、皆さんこんにちは、ほよよけんです。とりあえずですね、政治問題を一発ですね、小宮山厚生労働大臣、年金の受給開始年齢を68歳にしないとやっていけないというふうに明言しました。記者会見ではっきりそう言ってました。68歳にしないと、年金制度は持ちません。その前にね、長妻さんっているじゃないですか。長妻さんがテレビの番組に出て、68歳受給開始なんてことはありえませんというふうに言ってたんですよね。まあ、それぐらい今長妻さんつうのは全然民主党の中で力持ってないんでしょうね。68歳って言うけどね、男の平均寿命っつうのはもう70代なんですよ。70過ぎたら死ぬんですよ。ということは、年金払いませんよって言ってんのと同じですよね。それで今日の本題に行きたいと思いますけど、その前にですね、問題意識を共有する人間同士が語り合うっていうのがやっぱり必要だなと思います。孤立してたんだったらやっぱり勝負にならないんですよ。だからもうアメリカのデモみたいのもね、起こったわけだし。やっぱ価値観のね、近い者同士はやっぱり団結した方がね、いいと思います。というわけでね、ミクシーかね、アメーバブログの ID を持ってらっしゃる方はですね、ぜひ私まで接触してきてください。メッセージを送ってきてください。ミクシーよりもね、アメーバの方が ID 簡単に取れますからね。ほとんど個人情報いりませんから。メールアドレスだけでもう取得できますから。別にブログなんか書かなくてもいいわけですからね。ID はもう一瞬で取れますから。ID だけ取って、私にちょっと連絡をしてきていただくと。そしたら意見交換をする場所を設けましょうということなんですけども、価値観がね、ちょっとある程度共有できないと、難しいと思います。ソーシャルな考え方、社会主義者というね、バリバリ社会主義者ということじゃなくてね、社会主義的なね、このソーシャルな、そういう政策展開が今必要なんだよと。弱者救済とかね、格差是正とか。ある程度そういうね、左翼っぽい響きのあるものに対して抵抗のない人、自己責任論者とかね、そういう人だとね、多分ね、会話が成立しないと思うんで、あとご存知のように、俺がちょっとスピリチュアル的なね、宗教チックな部分があるんで、もう宗教って聞くだけでもう嫌だとかね、神とかね、仏とか、聞くだけでもううんざりだとかね、そういう人はもうこのポッドキャスト自体聞いてないと思うんですけども、そういう感覚的なね、生理的なこの宗教に対する嫌悪感を持っている人っていうのも、ちょっと難しいなと思います。ですからその二つですね。ソーシャルなものを、考え方をこの共有できる人と、あと宗教的なものに対して、嫌悪感を持っていない、極端な嫌悪感を抱いていない人。あと喧嘩が嫌いな人、あえて言うと、喧嘩が嫌いな人。穏やかに静かに生きていきたいなという人ですね。けれども発言はね、していかないと、今の世の中まずいだろうと、黙っていたんじゃまずいだろうと、何か訴えていかなきゃいけないだろうな、みたいなそういう思いを抱いている人。つながりませんかということなんですね。とりあえず地域を越えてつながりましょうと、インターネットでつながっていきましょうというアイデアなんです。別に組織作るとかね、そういうことじゃないですから。あともし札幌近郊の人、札幌とか小樽とかね、江別とか、もちろん道内全域でも構わないんですけどもね、北海道における反格差運動みたいのをね、やっぱりやんなきゃいけないかなと思ってるんですよ。先週でもやったじゃないですか、東京でね。俺はね、デモというね、ところにこだわってるわけじゃなくて、どっちかっつうと、ダメ連的なね。ダメ連っていうのは、例の神長さんとかペペさんのね、立ち上げた、ダメ連という、組織がありますけどもね。北海道バージョンみたいのを、とりあえずやってですよ。 道内のこの格差問題についてちょっと語り合いたいなと思っております。それはまあリアルでね、語り合いたいなと思ってるんです。ですからまあ北海道のリスナーの方、もしよかったらアプローチしてみてください。ということでね、今日の本題に入ります。今日の本題はですね、心の次元を上げようということなんですよ。心の次元が非常に低い私が、どのようにして、心の次元を上げることができるのかというね、まあ、試行錯誤的な論理展開になると思いますけれども、本当ね、言ってて自分で吹き出すんですよ。本当申し訳ないです。なんでそんな話俺が言えるんだろうかというね、まあ、そういう笑いが思わずね、本当に止まんなくなるんですよ。これ吹き込みながら毎回なんですよ。よくお前のその口からそんな言葉が出てくるなっていうね、自分自身でほんとね、もうおかしくなってね、笑い止まんなくなるんですよ。我慢しながらね、放送してんです。だって俺心のレベル低いですから、本当に自慢にならないぐらいに。まあそれでもまあ上げていかなきゃいけないなということでね。俺は別に説法してるとかそういうつもり一切ないんでね。これ説法じゃないんですよ。ただ俺が見たり知ったりしたことで、正しいな、真実だなと感じたことをね、お伝えしてるだけでね、バトンをね、後ろの人から来たバトンを前の人に渡すというね、そういうようなことをやってるだけのことでありまして、私のオリジナリティの発想じゃないんですよ。いろんなとこから見聞してね、見たり聞いたりして知ったことなんです。知った以上はね、知った以上はお知らせする義務があるなと思って話をしております。だからもちろんね、俺自身がこうやって話してることを俺自身が一番実践しなきゃいけないと感じています。ということでね、心のね、次元を上げると、なぜ上げるのかというとですね、人間にはこの様々なね、悩みとかね、課題とかあるんですけども、特に人間関係に関する悩みですね。これを解決する上で一番重要になってくるのが、この心のレベルを上げるってことなんですよ。例えば、ある人とね、なんかこの誤解が生じて、で、なかなか距離が縮まなくなってしまったとかね。そういう時にどうするかっていうと、一生懸命ね、その誤解を解くためにね、私が言ったのはそういうことじゃないんだよとかね、そういう話をしてもしょうがないんですよ。まあ、これあんまりね、公で言うのもどうかなと思うんだけども、まあ、ラジオでね、やってたんですけども、まあ、ラジオ番組にある人が相談したんですよ。妻と、離婚になりそうだと。妻と喧嘩しちゃって離婚になりそうだというね、そういう相談をね、したんですけども、まあ、それに対してね、相談者ですか？相談に答える側がですね、先生の方が、手紙書いて渡しなさいよと、自分の気持ちを手紙に書いて渡しなさいって言うけど、それは俺違うと思うんですよね。手紙でね、自分の今の気持ちを書いて、で、俺が、いろんなことを言ってね、君を傷つけてしまったけども、それは全部本心じゃないんだと、本心は君のことを愛しているんだというね、手紙を書いて、妻に渡しても、妻は多分読まないと思うし、読んでも気持ち悪いと思うはずなんですよ。で、ますます嫌いになるはずなんです。で、皆さん経験あるでしょ？今メール社会だから。なんかメールのやり取りの中で誤解生じて、それで、誤解解くためにいっぱいメールで文章を送りつけても、かえって気持ち悪いというふうに相手に受け止められて、かえって距離がね、空いちゃったりするじゃないですか。そういうのってね、向こうが正しいとかこっちが正しいとかね、向こうが悪いとか悪い、こっちが悪いとかね、そういう問題じゃないんですよ。自分自身のね、輝きを失ってんの。自分自身からね、このパーって放射されている光っつうのがないんですよ。まあ、オーラですね。一種のね。またスピリチュアル的な言い方だけども。オーラがもうなくなっちゃってるのね。で、喋ってる内容は正しくても、オーラがない人の言葉だから、喋っていることが気持ち悪く感じるの。それは直接ね、相手を目の前にしてるわけじゃなくて、メールとかね、手紙とか、そういうものであっても、そういう文章を通じて感じるんですよ。人間つうのは距離をね、遠く隔ってても、その人が目の前にいるのと同じなんですよ。 それは肉体は目の前にいなくても、魂はすぐそばにいるから。魂は根底で繋がってますからね。ですから、相手のオーラがなければ、分かっちゃうんですよ。で、そういう人の言葉っていうのは気持ち悪いなと。だからね、私のこの放送を聞いてね、気持ち悪いなと思うかもしれないんです。特に今日ですよ。今めっちゃオーラないですから。自分で分かるぐらいにね。そういう時の言葉っていうのは、いくら正しくっても入っていかないんです。相手にね、伝わっていかないんです。でもね、あんまり感覚が空いちゃってね、久々なんで、一応こう収録してるんですけども、まあ、オーラのない人の言葉は、相手に伝わらないと。いくら正しくてもと。じゃあ、どうすればいいかって言ったらね、心のレベルを高めるしかないんですよ。心のステージを高めるしかない。じゃあ、どうやって高めるのかと。その高めるために、やっぱり善行をしなきゃいけないですね。善を行うということです。まあ、要するに困ってる人を助けりゃいいんでしょうということで、なんかボランティア活動をしたりね、募金したり、それでまあ心のステージっていうのはね、上がっていくかっていうと、まあそう簡単なもんじゃないんですよ。もちろんやんないよりやった方がいいし、むしろやるべきなんだけども、そんなね、ボランティアとか募金ぐらいなもんで簡単に上がっていくもんじゃないんですよ。もちろん一生やっていくべきもんだけども、上がっていかないんです。じゃあ、一番上がるのは何かと。つまり一番の善って何かというと、相手の迷いを解いてあげることなんですよ。相手を悩み苦しみから解放してあげること。もっともっと言うと、人生って何なんだろう、人はなぜ生きるんだろうという部分が人間の一番の悩みなんです。どんな人間においても一番の悩みは、人はなぜ生きるんだろうと。この生老病死の苦しみなんですよ。この疑念を解決すると。お釈迦様のようにね。それが一番の人間の善になるんですね。もしね、福徳というものにね、お金が、福徳というものがね、お金にね、変えられるんだったら、そのね、人に対してその人生のね、根源的な問題を解決するためのね、道しるべというのをね、提供することができるならば、それは本当にね、何十億、何百億というね、価値のある行為なんです。それに比べてね、人に席を譲ったなんていうのはね、本当に数百円ぐらいなもんなんですよ。ボランティアなんてのは数万円ぐらいなもんなんですよ。お金をあげるっつうのもそんなもんですよ。だからね、まず自分が一生懸命それをね、得られるように、人はなぜ生きるのかっていうね、そういう根本的な部分に関して勉強するってことなんですね。で、勉強することがやがて、人を救済することにつながるんですから。ですから、まず自分が勉強すると。で、自分の中で、あ、なるほどと、これは確かにそうだなと思ったら、それを相手に伝えるんですよ。まあ、日蓮さんのね、鎌倉時代だったら、日蓮さん辻説法とかね、してね、道端に立って、それで人々に教えを説いたけれども、今もっとすごい道具あるじゃないですか。何があるかって言ったら、インターネットがあるでしょ。ブログ書けばいいんですよ。かれこれこういう本にはね、こういう素晴らしい言葉が書いてありますっていうふうにね、紹介すればいいんですよ。別に自分がね、論文書く必要性なんかないんですよ。本読んでて、あ、素晴らしいなと思った文章をね、写経すればいいんですよ。キーボードでね、タイピングすればいいんです。で、それをブログにアップすればいいんですよ。まあ、感動したっていう音楽があったらね、その音楽を人に紹介してもいいですよ。素晴らしい歌なんだよと。それで相手がね、生きる気力がもし湧いたとしたら、それはその人はものすごい善を積んだことになるんですよ。で、もし万が一ね、自分の語った言葉が、その人をですよ、自殺からね、救ったとか、もう明日死のうとか思ってた人がね、これだったらもうちょっと生きていっても意味あるかな、なんていうふうに思わせたとしたら、これはものすごい善になるわけでしょ。相手に命を与えたわけですから。そして、すべてのこういうね、善というものを愛によって行うってことなんですね。愛。慈悲っていうとなんか上から目線でしょ。それじゃなくて愛ですね。愛。愛情の愛によって行うと。そうすると愛というものが磨かれていくんですよ。自分の中にある。で、この愛が輝きを発すると、まあ、それがオーラになるんですよ。 オーラっていうのは愛の輝きなんですよ。そうやって自分の心のね、ステージが上がると、自然に誤解が解けるんですよ。相手に伝わってね。ということです。じゃあ今回はこの辺にします。また次回。